世界の情勢。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。この2週間、国際社会はミャンマーのロヒンギャ族のイスラム教徒に対する新たな暴力を目の当たりにしています。
今夜はこの問題についてお話しすることにしましょう。
ロヒンギャと呼ばれるミャンマーの少数派のイスラム教徒は数十年にわたり人種差別に苦しんでいました。多くの仏教徒やミャンマー政府はロヒンギャ族をこの国の市民として正式に認めず、彼らに市民権を与えることはありませんでした。このため国連はロヒンギャ族を世界の抑圧された少数派の人々だとしました。これまで数度にわたり、過激派仏教徒によるイスラム教徒に対する差別的な暴力や虐殺が発生してきました。2012年からイスラム教徒に対する圧力は強くなりました。過激派仏教徒は8月25日からこれまでにロヒンギャに対する新たな犯罪に手を染めており、これによりロヒンギャ族数百人が死亡し、また数万人が家に放火され難民化しています。国際人権団体ヒューマンライツウォッチのフィル・ロバートソンアジア局長代理は次のように語っています。
These people are fleeing a situation where what they had, where they were is gone.
衛星写真はミャンマー西部ラカイン州の家が燃やされ破壊されている様子を示している。ミャンマー政府は独立系の査察団がこの地域に入り、兵士の暴力によってバングラデシュに避難しているイスラム教徒の状況を明らかにすることを許可すべきだ。
またロヒンギャ難民支援に尽力する UNHCR 国連難民高等弁務官事務所のバングラデシュ事務所の久保慎二代表は次のように語っています。
8月25日にミャンマー西部ラカイン州で武装集団とミャンマー軍警察との間で大規模な武力衝突が発生しました。治安軍による大規模な掃討作戦は今現在も続いています。その結果、現地に暮らす一般市民に大変深刻な影響を与えています。特にロヒンギャの住民は家々を焼かれ、身内を失うなどの深刻な被害に遭い、また命の危険にさらされていると報告されています。その結果、この2週間足らずの間に16万人を超えるロヒンギャ難民が隣国のここバングラデシュに避難しています。こうしたロヒンギャ難民の大多数が女性や子どもたちです。何日もジャングルを歩き続け、山を越え川を渡り、なんとか命からがらバングラデシュに助けを求めてたどり着いています。皆気のみ気のままです。疲労困憊、空腹を抱えています。
ただいまお聞きいただきましたのは UNHCR バングラデシュ事務所の久保代表のお話でした。ラカイン州のイスラム教徒に対するミャンマーの軍と過激派仏教徒の攻撃の理由は、武装勢力がミャンマー軍の基地を攻撃していることにあるとされています。ミャンマー政府は兵士9名がこの攻撃で死亡したと主張しています。しかしイスラム教徒に対する新たな攻撃が始まる1週間前には、ミャンマー軍の兵士が この州の治安の確保を理由として駐留を行っていました。
このため不明の組織により一部の軍事基地が攻撃を受けているとするミャンマー軍の主張に関して、一部の人々はこの攻撃は新たな犯罪行為を開始するために前もって計画されたものであったという見解を否定しておらず、その見解によればミャンマーの過激な兵士たちは陰謀の中で新たにイスラム教徒に対する暴力に着手したということです。
以前はアラカンと呼ばれていたラカイン州はイスラム教徒が代々住んでいた土地でした。彼らは1000年以上もこの地に住んでおり、およそ300年間独自の王政を敷いていました。つまりロヒンギャはバングラデシュからの移民だとするミャンマー政府によって作られた疑惑は間違っており、人々を欺くものです。インド周辺が分割され、インド、パキスタン、バングラデシュが建国される前、この地域の人々は近隣の地域の人々と交流しており、これはミャンマー政府がロヒンギャ族のイスラム教徒に市民権を与えない上での正当な理由とはなりえません。国連のビジャイナンビア・ミャンマー特使はミャンマーについて次のように語っています。
ミャンマー is a country with considerable natural resources and it's a rich country.
ロヒンギャ族のイスラム教徒は土地への帰属や政府による支持という最も重要な基本的権利も制限されているだけでなく、日常的に非人道的な暴力や虐殺の危険にさらされている。彼らの多くは家を捨て他の国に避難せざるを得ない状況だ。
I think it will be pushed with serious intent over the next。
実際ラカイン州西部は完全に経済的な場所であり、手つかずの農地もあり、また各地の港や商業や生産活動の中心地と海路でつながっています。ロヒンギャ族も地域では多数派を占めていることから、経済や農業、商業などをコントロールしています。
1960年代、ミャンマーは軍政下にありました。ロヒンギャ族のイスラム教徒に対する迫害もこの時期から彼らを故郷から追い出すために軍によって撃破し始め、ミャンマー政府もイスラム教徒に対する犯罪を正当化するため彼らに市民権を与えることを控えました。国際的な抗議により軍はイスラム教徒に対する攻撃を停止しましたが、再びこれを始めました。ミャンマーの人権を担当する国連のイアンヒ特別報告者は次のように語っています。
ミャンマー軍はロヒンギャ族に暴力を振るっている。その程度はこれまでに報告していたものを超えている。ミャンマー軍は集団でロヒンギャ族の女性を暴行し、一家の夫婦の首を切り、彼らの子供を燃え盛る家の中に投げ入れている。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。
2012年、僧であるウィラトーを指導者とした過激な仏教徒と軍との同盟により、ロヒンギャ族に対する暴力的な攻撃は宗教的な側面を帯びるようになりました。
ウィラトーはイスラム教徒がミャンマーを支配し、ミャンマーをイスラムの国に変えようとしているとして、大規模なネガティブキャンペーンを行い、969運動というテロ集団を結成しました。このテロ集団はイスラム教徒に対する暴力に手を染めています。ミャンマーの政治家は過激派仏教徒を支持する必要があることから、ウィラトや過激な兵士の犯罪に対して沈黙しています。
ミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相は同国の政治家の代表的な存在で、長年軍事政権と戦っていたことから西側諸国によりノーベル平和賞を受賞しました。
I cannot now remember why I gave that answer.
しかし残念ながらスー・チー外相はその名声や支持をイスラム教徒の人種差別撤廃に向けて活用していません。過激派仏教徒の犯罪によるイスラム教徒の苦しみは、スー・チー氏の自由の道と 軍政との戦いの中での苦しみとは比較にならないほど大きいものです。
現在もミャンマーのイスラム教徒の数千人の女性は自由を手にするためにスーチー外相の100倍も苦しんでいます。しかし西側諸国やメディアの世界においては誰もミャンマーのイスラム教徒が苦しんでいる写真を見せようとしたり人道的な悲劇に対して抗議しようとは思っていません。ミャンマーのイスラム教徒は関心を寄せる価値がない人々のように扱われています。
世界の情勢はIRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。今夜の番組ではミャンマーのイスラム教徒の虐殺についてお話ししています。
西側の政界と人権擁護を主張する人物の沈黙によりミャンマーの過激派仏教徒と過激な兵士は犯罪行為を続ける中でより大胆になっています。欧州ロヒンギャ理事会のスポークスマンは次のように語っています。
アラハルゴロヒンガコモレマヌショレ、
この危機は根深いものであり国際社会の沈黙により毎日それがさらに根深くなり大きいものになる。我々の見解ではこのような犯罪は虐殺や民族浄化よりも悪質だ。
ミャンマーの経済成長と欧米の制裁の解除によりミャンマー政府は経済協定や投資協定の締結に向けた大きな一歩を踏み出しました。こうした中でラカイン州も西側の観点では輝かしい成功を収めています。このため西側諸国はミャンマーの過激な兵士や仏教徒の犯罪に対して人々を扇動するような立場を取ることで莫大な利益を生む契約が打ち切られることを懸念しています。
バングラデシュ、タイ、マレーシア、インドネシア、インド、中国、そして日本はミャンマーの難民の受け入れ国となっています。日本在住のロヒンギャ族の難民は最近、東京のミャンマー大使館の前でデモ行進を行いました。
イラン、パキスタン、インド、マレーシア、アフガニスタンなどの多くのイスラム諸国もミャンマーのイスラム教徒を支持する中でデモ行進を行いました。
ロヒンギャ族のイスラム教徒はただ市民権を欲しているだけであり、彼らは社会的な権利、法的権利のいずれも与えられていません。これは政治的な手段で話し合いにより解決できます。しかしミャンマーの過激な兵士と仏教徒はロヒンギャが移民であることを理由に問題解決への支援を行わないばかりか、ロヒンギャが国際的に受け入れられている暴虐者への抵抗組織を結成する方向に傾く状況を生み出しています。ロヒンギャ問題の特別諮問委員会の委員長を務めるアナン元国連事務総長は次のように語っています。
This is a very serious charge. It is a charge that requires legal...
暴力や軍の派遣によりイスラム教徒の危機を解決することはできない。もしミャンマー政府が110万人のイスラム教徒の問題に関して正しい戦略を見出せないのであればロヒンギャ族が過激な武装組織に加わる危険性は増える。
いずれにせよ一部の破壊的な組織が難民を勧誘するため彼らの貧しさや経済問題を利用する可能性があるというのは想像に難くありません。またどのような形であれイスラム教徒の虐殺の無視により過激な兵士や仏教徒が犯罪を続けているのはミャンマー政府の責任なのです。
ラジオを聞きの皆様、今夜はこの辺で時間が来てしまいました。
ラジオ日本語のウェブサイトではこの番組をはじめ過去に放送した番組を掲載しています。
ウェブサイトのアドレスは parstoday.com/ja です。